桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもヒロシです、
ね、今回は容姿問題。
はい、そうですね、そうなんですよ。サブオーディナリーを聞いていただくと、なぜ容姿問題を今取り上げるかが分かっていただけると思うので。
そうですね。
はい。あの、サブオーディナリーも、落ちてきた瞬間に飛ばしたりせずにですよね。
そう、ね、総水ラジオを登録してる人がサバラジオが落ちてきたりで、ムカついて消すみたいな感じにしないようにと。
そう。うん、どうかよろしくお願いします。もう
そうですね、5回目か6回目でね、
はい、
サブオーディナリーで言うてるんで、ね、その後サブオーディナリー更新されてませんけどね、今の段階でね。
はい、もう、はい、今もシペダルも終わりましたので
それでそのせい
そのせいやったのかなと今になってちょっと思ったり。
多分ね、年度末年度始めは忙しいですよ
あ、そうか、
はい、そういうことですよ。はいはいはい、はい、
そういうことです、
桂陽子っていそうですよね
いてますかね。
いてるんじゃないですか。
いやー、検索したことがないのでちょっとわからないんですけども
多分陽はひらがなですよ
あー、なるほど。陽子の子は枝ですか。
枝ですね。
なるほど。
なんでそういう芸名がついたかっていうと、
はい、
実はうちお父さんが、
はい、
みたいな身の上の話があったからじゃあお前は桂陽子やみたいな、
ね、枕にしにくいこと。
そうそう、立ち入り弁蔵さんやからお前の名前は桂禁止や、だから立ち入り禁止やでみたいなやつ
それはまだ明るくていいんですけどそれはいいと思いますけども。
はいはいはいはい、
容姿問題ね。
容姿問題。
はい。
容姿、この流れから、容姿問題って言ったら、
はい。
名跡を誰が継ぐかみたいな話聞こえてきたんですよね。米朝よりも上の名前の米男子継いでもだから、小米朝もう米朝ならないへんやろみたいな話ね。
はい。あ、そうか。上の名前っていうのがあるんですね。
そう、米男子は米朝よりも各上なんですよ。
うん。
各上の名前を継いでしまうと、戻すわけにいかへんじゃないですか。
はいはいはい。
だからもう確実に、こっから一世代は、
うんうん、
米朝は秋名跡になると思いますよ。
あ、なるほど。
うん。
はい。
という。はい。はい。容姿問題。
容姿問題。ジャスさんは、ちょっと容姿問題については主張があるようで。
まあまあ、よう聞くのはね。
はい。
容姿問題っていうか、どっちかっていうと、ゲイカップル。
はいはい。
の婚姻問題の一環としての容姿問題っていう感じで思ってるんですよ。
はいはい。
この話、どういうんでしょう、一番直近の話で言うと、エルトン・ジョンさん。
ほうほう。エルトンさんはゲイ。
ゲイ。
はい。
あと、ズラです。
いや、そっちは、そっちは特に。
あと、背が低くてシークレットシューズを履いている時があります。
はい。で、はい、歌謡界のみんなから、
うん。
音体と呼ばれてるという。
音体と呼ばれてる。まあ、セレクトショップに入ってはですね。
はい。
この棚の分全部くれとか言う人ですよ。
ああ、this one,、うん、this one と。
いやいや、もう
じゃないですか、
この棚の端から端までくれっつって。
なるほど。
ストレスをそれで発散させる人なので。
はいはい。
はい。
で、その歪んだ人が。
その歪んだ人が、はい、パートナーがおって、パートナーとの間に養子が何人かおるんです。
ああ、なるほど。
で、この間、そのエルトン・ジョンさんが他の人と喧嘩してて。
うんうん。
ドルツェ&ガッバーナの、
うん、
なんたらガッバーナさん。
はいはい。
と喧嘩してたんですよ。
ええ、金持ち同士が。
はい。ガッバーナさんもゲイなんですけど。
ええ。
ガッバーナさんは、まあ、ゲイのカップルつってもね、ええ、その、子供をどっかから持ってきて育てるみたいな不健全なことやってるやつおるじゃないですか、みたいなこと言って。
ああ、なるほど。
で、何が悪いねん、いや、悪いもん悪いやろ言って喧嘩になってて、うんうん、エルトン・ジョンさんがドルツェ&ガッパーナの服買うな言って。
ほうほうほう。
もうみんな買わんかったよねん、あんなもん潰れてしまえ言うて、数日後にドルツェ&ガッパーナって書いた紙袋に山ほど服入れて歩いてるとこパパラッチされるっていう。
歪んでる。
歪んでる。買いたい衝動に負けすぎ、お前っていう。
なんでしょう。反日デモに参加した中国人みたいなことですよね。
そうそうそう、
言うたら。
なんか、トヨタ車は好きだけど、みたいな、ね。
そう。じゃあ、このトヨタ車のマークを何とかして、うん、中国の国旗にしたらいけるんじゃないか、とかいう、そういう話ですよ、ね。
それをトヨタのディーラーに頼むとどうだろう、みたいなね。トヨタガッポガッポやなっていう。
そう。っていう話ではなく、養子ですよね。
養子問題ね。
うん、そういう歪んだ人が養子を取るからダメっていう話ではなく。
いや、あのね、僕、ゲイのカップルが別に結婚するのは認めてあげてもいいと思うんです。認めてあげるっていう言い方もちょっと。
ああ、上の方だから
不穏当やなって思うぐらい。
はいはい。なんか。
いや、それはまあ、うん、しゃあないでしょ。
まあね、もう好きになってしまったものは仕方がないというかですよね。う
ん、好き同士なんやし。
はいはい。
それ無理やりね。
ええ。
いやいやいやいや言うてる人連れてきてですよ。
はいはい。
カップルなの。言われても困りますよ。うん、
そうですね。それは逆に人権問題ですよね。
ね？
うんうん。
それはともかくとして、好き同士でね。
はいはい。
うん、まあまあ、一生共に暮らすんだから。
そうですね。
それを結婚と言わずして何と呼ぶのよと。
そうですね。う
ん、結婚と呼ばずするんやったら、結婚と呼ばずとも言いように何か新しい言葉を考えたらいいんじゃねえのって。
うん、そうですね、うん。そういう意味では、その、渋谷区でしたっけ？その、はいはいはい、サブでも出ましたけども、
うん、
そういう証明書を発行して、うん、結婚してる人たちと同じように、うん、人生を共に歩んでいけるようにしてあげましょうっていうのは、まあ悪い制度ではないのかなとは思いますね。
そう、だから扶養家族のね、その配偶者控除みたいなやつ、
はいはい、
とかも受けれるべきでしょ？
うんうん、まあ女性が受けれるんだったら。うん、そうですね。ゲイのカップルが受けれる。まあ、逆に、あれもね、うん。まあ、お鍋ですかね。
はいはい、女性女性ね。
うん、レズビアンの方。
うん。
もう、まあ、できるようにしてあげた方がいいとは思いますけどね。
そうそうそう。
ええ。
とは思うんですよ。
うん。
うん、僕はだからそこはね、もう、うん、それはもう。
それは反対しないよ、と。
あるがまま、生きよいように生きていくべきじゃないかなと。
そうですね。それは。
ただでさえ、うん、そうやったとしても、
うん。
それはそれでいたとしても、
はいはい。
やっぱり本人としてはなんか、じくじたる思いも抱えつつ生きていくぐらいなんやから、それはそれで、ある種ハンディキャップ的な面もあるやろ
う
し。
うん、そうですね。
うん、むしろそれをやったとしても、普通より本人しんどいやろなって思うぐらい。
そうですね。それはあるでしょうね。
うん、うん、うん、うん。うん。ま、逆にね、その、異性と付き合うっていうことのストレスとかもあるわけでしょ？
ああ、それは。
普通のノーマルの人。
うん、うん、うん。
うん、そこがない分、楽なとこもあったりするのかしらとかね。
うんうん。
そんな風にも思ったりもしたりしますけどね。
ええええ。
うんうんうんうん。
そうなんですね。でも、うん、そういうの、パートナーを持つということはですね、やっぱり、うん、その自分以外の人間ですからね、やっぱり、うんうん、ストレスは抱えますよね。
別の人やからね。
そう。
うん。
まあ、ジャスさんは少なそうですけども。
いや、
はい。
いや、まあまあまあ、少ないんですよ。
あ、星に、そうなんですよ。今星に走りましたか？ひょっとして。
ひょっとして。なぜなら、この放送を、
はい。
奥様のご友人もお聞きだからです。
そうらしいですね。
そらね、ないことはないですよ。
そらね、まあ、ないことはないですよ。
うん。
うん。
ただ、僕の場合思うのは、もし、
はい。
そう、さっき言った別の人と一緒に住んでるんだから、そらストレス抱える部分もあるよねって言いましたけど、
はいはい。
僕と同じ人と住んでたら、もっと抱えてるから、
ね。確かに。確かに、すまないですよね。
そうそうそうそう。
うん
うん、もう一人僕追ってみなさいっていう。
あ、そうですね。
はい、で、僕ね、これ今までの人生でね、一回言われたんですけど、
はいはい。
お前の場合は、
はい。
なぜか、お前がもう一人おったら、
ええ、
仲いいんかな、仲悪いかなっていうところに意識が行くって言われたんです。
それは。
うん、うん。なんか言われたんです。
うんうん。
で、僕もそれ聞いて、ああ、俺もよくそれ思うって
。ああ。
うん。
ね
思ったんですけど。はいはい。いや、うん、まあ、うん、うん。はい。
私の場合は多分ですね、そういう方式で行くとお互い無関心なんだろうなと思うんですけどね。
う
ん、
ああ、そうそうそうそう、うん。
になると思います。普通はだってね、自分と全く同じ人に関わろうとは思わないですもんね。
う
ん
そうそうそうそうそう。
うん。
僕多分そういう意味では過干渉なんでしょうね。
なるほど。
いや、そのね、まあまあまあ、まあそんないろんなことを思ったりもしつつですよ。
はいはい。
なんですけども、僕はその同性愛のカップルが、子供を育てたいと言って養子を取るっていうことについては、
うんうん。
それはまた話別やろって思ってるんです。
話が別。
うん。いや、それは子供を育てたいっていう欲求があるのは理解もしますと。うんうん、
はいはい、うん。
理解もするけどな、って。
うんうんうん、
それを認めるか認めへんかは、
うん、
ごめん、そこは俺賛同できへんわってなってるんですよ。
はいはい。
うん、
あ、じゃあ今思いついたんですけど、
はは。
もし、
うん、
ゲイかどうかはわからない、うん。確かめようがないけど、
うん、
独身者に養子を取らすってなったらどうです？
あ、それですか？
はい。
僕はそれも反対ですね。
なるほど。
うん、うん、うん、うん。
独身者やとなんか監視の目が効かないとか。
うん。
いうところはまあ確かにあるでしょうけどね。
あるし、うん、あのね、僕ちょっと一つ思うはね、
ええ。
あの、結城正美っていう漫画家がいるんです。
パトレイバーの。
そう、機動警察パトレイバーですよ。
はいはい。
はい。あと、マジカルルーシーとか。
マジカルルーシー。
マジカルルーシーとか。
ほうほうほう。
はい。
鉄腕バーディーとか。
鉄腕バーディーとか。
はいはい。
ヤマトタケルの冒険とか。
その辺は知らないですね。
僕今言うたら全部すぐ終わったやつなんですけど。
道理。
はい。はい、ね。
はい。
その辺書いてた人が、まあ、機動警察パトレイバーの漫画版ですよ。
うんうんうん。
で、バド。
はい。
っていう、まあ、インド系の男の子出てくるんです。
はは。
バドリナード・ハルチャンドさんですよ。
ほうほう。
タイプ J9 グリフォンのパイロットですよ。
そういう細かい設定をすべて言えるっていうところがですよね。
そうです。
ジャスさんたるゆえんですけど。
そうです。あのね、国際的な企業であるところのシャフトエンタープライズが極秘裏に開発したあのタイプ J9 グリフォンですよ。アシュラシステムを搭載することによって、それまでのレイバーとはですね、違って手足がすごくコントロールできるし、空飛べるっていうね。
で、その結城まさみさんが。
そう、結城、いや、その、そのね、バドリナード・ハルチャンドっていう子は、
はいはい。
あの、要はその人身売買の組織。
うんうん。
から、そのシャフトっていうところに子供の段階で連れてこられて、
はいはい。
パイロットとしての適性を見込まれて、英才教育を受けてるから、めっちゃ操縦技術が優れているっていう。
おー、なるほど。
で、まあまあ、ある種テロ活動的なことをやらされてますよっていうところの子供なんです。
はいはいはい。
で、最終回復期になってですね。
ええ。
その非常に優秀なグリフォンという、そのレイバーに乗って勝負を挑んでくるのに対してですね。
はいはい。
主人公がまあそれよりは圧倒的に劣るレイバーを使ってでも、こう知恵と勇気でですね。
はいはい。
そのグリフォンを取り押さえてですね。
はいはい。
バドは身柄を拘束されるわけですよ。
うんうん。
でも子供なわけです。
あ、子供なんですよね。
子供なんです。10歳ぐらい。
はいはい。
で、その後そのバドがどうなったかって言ったら、まあその後にはそのアメリカのね、
うん、
捜査が入ったりとかしてて。
はいはい。
で、その、まあ黒人の捜査官がおるんですけど、
ええ、
その人が身柄を引き取りますと。
はいはい。
うん。で、そうなのって言って、
うん。
そんな子供を引き取るなんて大変なことなのにねって言ったら、そのおっさんの言ってることが、うん、いやいや、うちにはね、5人も子供がいるから、今更1人増えても大した影響はないよ、みたいなことを言
う
てた。
ほうほうほうほう。
っていうような引き取り方が本来ちゃうかなって思うよっていうことを言いたいがために先グリフォンの説明をしてたんですけど。
言ったかな。それ言ったかな。あ、つまり大家族に、まあ、すでに実績があると。
実績があるし、
うん、
そこの負担も別に担えるよと。
はい。
で、もう一つ言うとね、そのね、結局ね、子供、よその子供を育てるっていうのはね、
はいはい、
本来負担と捉えるべきやと僕は思うんです。
うんうんうん。なるほど。
我が子ちゃうねんし。いや、まあね、我が子でも負担やわと。
はいはい。
うん、我が子でも負担なくす、なんて言うんですか、養育費も払わずですよ。
はいはい。
元配偶者が育ててくれるに越したことないわって考える人も多いわけじゃないですか。
そうですね。まあ、近代においてはそうですよね。うん、昔は労働者としてですよね。
うんうんうん、うん。
養子を取ったら、
うん、
収穫した米のごく一部を食わせておけばですよね。
うん、そうそうそう。
一日中働かせることができたとかですよね。
そう、空量少ないからね。
やったら、まあ、負担というよりも、むしろ、
うん、
まあ、牛とか馬を飼うような状態でですね、養子を取ることも考えられるけど、そうそうそう、現在においては、まあ、教育もせなあかんと。
うん、
いうことになって、まあ、しつけもせなあかんってなった。まあ、負担は非常に大きいと思うんですよね。
そ
う。
で、その負担を上回る楽しさみたいなものを感じるように人間ができてるだけじゃないですか。
はい、そうですね。
うん。
だから、養子を取るんだと。
そう。で、だからね、そのね、負担をまず負担であると正しく認識しながらも、それを担っていきましょうと。
うんうんうんうん、
まあ、そこには、よその子ではあるけども、育てる喜びもあるでしょうっていうのは、まあ、後からついてくることだよっていうふうに思っている人が引き取るのは、僕別にいいことやと思うんですよ。でもね、その、同性愛のカップルが子供を育てたいっていう欲求って、
うんうん、
一人強いでしょ。
ああ、強い人もいてますよね。確かに、
うんうんうん。行動に移す人は強い人だと思われるじゃないですか、おそらく。はいはい。
そうですね。
それはね、自らが手に入れられなかったものを手に入れたい欲求みたいなところもあるし。
うん、それはきっとあるでしょうね。
だからそもそもその子供を育てることを自らの欲求であるというふうに認識するっていうこと自体が、
うんうん、
ちょっと、
うん、
もうすでに歪んだあるやろと。
うん。 負担やけど楽しいからっていう風に、
うん、
うん、しっかり受け止めるべきで、その負担についてもしっかり認識あんのかお前らということですか？
いやー、その自らのその、うん、こうしたいっていうところが、
ええ、
自然な状態じゃないっていう認識ない、うん、臭くないですか？
あー、
で自然な状態じゃなかったら、
ええ、
やっちゃダメ臭くねっていう。
お
な、例えば、うんうん、もう子育て終わって先日子供が育っていきましたと。
はいはい。
ただまあやっぱ寂しいし賑やかな方がええしとも思うっちゅうのもあって、
うんうん、
まあ親御さんいてない子供も引き取って育ててあげれたらお互いちょうどええしなーって思って引き取れたんですけどねって違和感ないんすよ。
うんうん、じゃあもし不妊症で頑張ったんだけども子供ができずにっていうのはちょっとそれに近いもんがあるんですかね。
僕、だからそれもね、ちょっとね、
うん。
うんってなる。
ああ、抵抗ある。
抵抗ある。
うん。
なくはない。
うん。もう、頑張ったんやけど、40過ぎでもうさすがに諦めな、しゃあないなって。でも、その代わりに、身寄りのない不幸な子供と、うん、引き取ったら、それでお互いが楽しく暮らせたらいいんじゃないって思って養子を取る場合、でも、ちょっとそれは欲求臭いというか、
うん。あのね、僕だからそこで一番気になったのは、うん、
はい。
その代わりにですよ。
はい。代わり。
その代わりなんやろっていう。
ああ、自分の子供の代わりという。
うん。うん、その代わりでやることなんて。
うん、うん、うん、うん。まあ、大体行為って、
うん、そう。大体行為を求めているので、
は
い、
うん。
身寄りのない子供がいる施設にボランティアで行っています。う
ん、はい。
からの、
うん。
ちょっと、まあ、特に、何々くんっていう子がおって、
うん、うん。
その子とこういうふうにちょっと、お互い、まあ、相性もあるし、
うん、うん。
向こうも懐いてくれてるから、
うん。
じゃあまあ一緒に住もうかなって言って何々くん一緒に住む、分かった一緒に住むわって来ました、
うんうん、
いつしか彼がお父さんお母さんと呼んでくれるようになったんですわ、まあわかりますわ。
なるほど、うん、結構ハードルが高いというか、まあそれは理想に近いですよね、うん、
その代わりで許されるところの関わり方って、
はい、
それぐらい段階不満とあかんくないって思うんすよ。
うんうんうんうん、
うん、
僕ね、この間、映画見たんです。映画って、まあ、DVD なんですけど。
なんやろ、ゴジラかな。
直、あれ
アホだこ。え、映画何？ゴジラ？ゴジラ？あ、妖怪ウォッチ？妖怪ウォッチ？
妖怪
ドラえもん？
ジバニャンを養子にしたりはしなかったんですけど。
死んどるし。あいつ死んでるし。
確かに。
車にひかれてぐちゃーなったやつやからね、あいつで。
そう。しかも飼い主からダサいって言われるっていうね。
そうそう。言われてるけど、なんとなくアイドル好きやから幸せっていうね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ではなくて、チョコレートドーナツっていうのを見たんです。
はいはいはい。大月健二の小説みたいなタイトルですね。
それ、あ、ありましたけどね。
グビチョコパインかな。
ああ、そうそう、そんな感じです。じゃなくて、それ、どういうのかっていうと、
うん、
確か1970年代の話で、
うんうんうん、
まだ、同性愛に対する差別が非常に厳しい時に、
うんうんうん、
同性愛のカップルができて、
うん、
で、ひょんなことから、子供をですね、養子に取ろうとする、いう、まあなんか、今回のネタにすごく、
うん、
近いような感じなんですけど。
いや、まあ、ヒロシさんがその映画を見られたっていうことは聞いたので、うん、僕もま、あらすじを見ましたけど、はいはい、一応あれなんですね、ダウン症の子供を引き取ると。はい、
そうなんです、うん。
皆さん、ごめんなさいで言うときますよ。
はい。
タイトル聞いてたのにゴジラかなとか言うなっていうのはごめんなさいですよ。
それはお約束ですから
ね。お約束でございますんでね。はい。
はい、
うん、
そうなんです、うん。それを見て、思うんですけど、
うん、
選択肢がある場合はですよね。
はいはい。
理想を追ってもいいと思うんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
うん。例えば、そのダウン症の子供がですよね。他に、
うん。
どっちを選ぶっていうことができると。
あ、だから、ノーマルでお金持ちの家庭があります。
はい。
みたいな話があって、はい、ノーマルで、そこそこの収入のお家があります。
はいはい。
まあ、収入はともかくゲイのカップルがいます。
はい。
まあ、お金持ちでもいいですわ。
はいはい。
どれ選ぶみたいな話ができるよみたいなね。
そう。で、うん、その場合に、うん、じゃあ、ゲイのカップルには遠慮してもらうっていうことは、まあ、差別は差別やけど、
うん、
で、結果的にどっちが幸せになるとかは、わかんないけれどもですよね。で、そういう場合であればですよね。
うん。
まあ、理想的には、こういう段階を踏んで、手続きを踏んで、
うん。
で、養子縁組をしましょうと。
うんうんうん。
で、そう、それもあり得ると思うんです。
うんうんうん、
もしくは、そうじゃない場合には、
うん、
ものすごく恵まれた施設に入れますと、
うん、
いうことであってですよね。
うん、
で、選択肢がいろいろある中で、
うん、
で、世の中にはこんなに選択肢が溢れているのに、子供の立場に立って考えた時にですよね。
うんうんうん
うん、やのに、同性愛者にまで、その、うん権利を認めるかどうかっていうのはそれは議論したらいいんかなとは思うんですが、現実にその身寄りがないという場合にですよね、まあ一か八か養子に取ってくれるという人がそこまで多いかっていうとですね、日本なんかほぼ皆無なんかなと思ったりもする。
まあ、そういう話見るのってよくアメリカもんでよく見るじゃないですか。
見ますね。
ね、アメリカもんでそんだけよく見るっていうことはアメリカでもほぼ皆無なんでしょう。
うんうん。
うん。それだけ取り沙汰されるっていうことなので。
うんうん。うん。
お金のある人が一部頑張ってやってるっていうのが日本とは少し違うなっていう気ではしますけど。
はいはい。
まあ、同じように養子50何人抱えてる松井秀喜みたいなもいますしね。
あ、そうなんですね。
一緒に住んでないだけで。経済的養子縁組みたいな、里親制みたいなことはやってるんでね。
は
いはい、
うんうん。
うん。
うん、そうなんです。選択性があったらですね、やっぱり、その影響を加味してですよね。そうやってあげるという、考えもわかるんですけど、
うん、
さて、その、そこで、どっちが幸せかと、
うん。
特にこれからの日本は、
うん、
安倍ちゃんの目指す低福祉の社会になりますのでね。
そうですね。
うん、弱い者は死んでいけと。
そうそうそうそうそう。
もしくは兵隊になって国のために働きなさいと。いう、社会になったりとかすることを考えるとですよね。じゃあその養子を取ってあげようという、
うん
うん、気持ちを持ったゲイのカップルがいたとして、それをまあゲイやからと言うてお断りしますと、お引き取り願いますと、言うてもいいもんかどうかっていうのはちょっと僕思うんですね。
だからその辺がね、多分この議論から抜け落ちてる視点やなって思うのは、
はいはい。
それはやっぱ、同性愛のカップルの人の中でも、
ええ、
まず最初に立つところが同性愛のカップルやけども子供が欲しいやと思うんですよ。
うんうん。
発言としてもね。
はいはい。
普通見てらんないじゃないですか、とか。
うん
うん。そういうところから来るんやったらいいと思うんですよ。
うんうん、
うん。うんうんうん。
チョコレートドーナツはどっちかというとですね、僕見た感じではそっちの方ですね。見てらんないっていう。
そう。だから見てらんないじゃないですか、とか。
うんうん。
うん、まあ、いう話から出てないしっていうところが、やっぱ、その同性愛のカップルの人としても、
うんうん。
やっぱちょっとそこに不安感を覚えつつ進めているからこそなのかなって気はするんですよ。
うんうん。
うん。だから、そこをね、やっぱ、うまくすり合わせてからの話かなってね。
すり合わせね。
すり合わせ。うん。だから、そこが気にならないような話。だから、いや、こういう風に引き取るっていうのは、
まあ、
誰しも、ちょっと、子供が欲しいっていうところも関わりつつですし、それは同性愛でも一緒なんですけど、
はいはい、
まずは、やっぱ、引き受け手が少ないっていうところから、こうやって我々声上げてるところも認めてもらえないもんなんですかって言われたら、
うん、うん。
まあね、ってなる。
そうなんですね。
うん。
そうなんです。僕もね、理想は、
うん、
まあ、なるべくなら、そう、いや、理想というか、そもそも言ってしまえば、これ、うん、ゲイの人に怒られるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、そもそものことで言えば、
うん、
その、男女のカップルが、
うん、
まあ、ほぼ、みんなであってほしいとかですね。
うんうんうん、
いや、もう、それはそれ好きになったんだから、それをなんかどうこう言うつもりはないんですけど、
うん、
で、男女で好きになって結婚したいというならば、それは、なるべくそうさせてあげるべきだし、
うん、
子供ができたければ、
うん、
国は最大限援助してあげるべきとか、ですね、
うんうんうんうん。
子供は、恵まれた福祉によってみんな救われるべきと思ってるんですけど、うん、どれ一つとしてですね、
うん、
なかなかない中で、じゃあ補強する素材が今そこにあるのにって考えるとですね、
うん、
なかなかゲイだからというふうには思えないなみたいなところがあったりしてですね。
うん、ねえ、いやだからなんでしょうね。やっぱ子供にも影響なくはないと思うんですよ。だからまず思うのはね。
まあ実際ね。
うん、
ぶっちゃけた話がですね。
うんうんうんうん、うん、うん。 ね、そんな、なんか、2000万かけたら、ほんまに完璧にうまいこと入れ替わるぐらいのね、性転換手術ができるみたいな、世の中になってるんやったらともかくですよ。
ああ、なるほど。
うん、なんか、A アウディの車買うぐらいの勢いでね。
はいはい。それが払えるんやったら、多分、養子も、豊かに育てられるやろ
う
し。
そうそうそうそう。ね、いや、それぐらいの勢いでの世界やったら、まあ別にええかな、ちゅう気もするんですけど。
ね。うちにはパパが二人いるのってね。
いや、おかしいやろと。
ママはいないんだけど、パパが二人いるのって。
はあ、おかしいやろと。
で、うん、そう。まあ、子供はおかしいやろって言ってまいりますしね。
うん。
うん。差別いかんちって言うたってね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。外には必死で隠してるけど、家の中めっちゃ幸せ、みたいな話はともかくやと思うんですよね。
うんうん。
うん。
なるほどね。
なんかね、その辺ね。
まあ、これについてはやっぱり、皆さん意見がね、要素あると思うんですけどね。
ねね、こんなんね、答え出ないんですよ。
そう。これが絶対正解っていうのはね、なかなかないので、
ね。だからこういうのこそね、多数決でね、ブレブレの中でね、うまいこと運用していったらいいんですよ。はい
は
い、
なるほど。
15年後に制度変わりました。いや、やっぱり戻りましたとか、ね。
一回既得権ができると、それは難しいので、ね、なかなかそうもいかんのですけど。
だからそこは、すべての法律は次元立法にしろと。
はいはいはい。いや、もうここでなくなることが決まってたやろと。
そう。
うん。で、改めて議論し直そう、その有効期限が切れるまでにと。
そう。
うんうん。
そこも含めて、そこまで含めてセットの義務やぞ、お前らっていう。
うん。
うん。
そうね。まあ、民主主義というのは、なかなかめんどくさいものですからね。
あと、子供を育てるのは権利じゃねえしなって思うんですよね。自分の子供を育てるのは権利やけども、子供を育てること自体は権利じゃないだろうって思ってるんですよ。
なるほど。
うん。
うん、うん。権利の側から見るとそうですもんね。
そうなんです。なんか、我々にも子供を育てるっていう欲求があるし、欲求があるからには、それが認められれば権利なんでしょっていうふうに言う言い方をする人もいるんですけど、
はいはい。
うん。子供を育てる権利は自分の子供だけやでって思うんですよ。
うん。なるほど。そうですね。
なんか権利と義務ってよくワンセットでは取り扱われるけど、そこって同じ価値じゃないしなって。
うんうん。子供を育てる権利があるとすれば、それは、きちんと養育する義務ということになるんでしょうか？
いや、だからやっぱね、自らのカップルの子供を育てる以外は、
うんうん。
そこは権利ではなくて。
ああ、だから、養育以外にも出産も義務に入ると。
要件。
ああ、要件。
出産している。
うん。
っていうのがやっぱ要件よなって思うんですよね。
なるほど。
うん。それを、例えば夫婦間のそのいざこざの時に養育権みたいなことを言うから、
はいはいはいはい、
話がややこしくなりますけど、あれは夫婦の権利の主張の中でこそ養育権という単語が成立するんであって、
うんうん、
その、単にその婚姻状態もしくはそれに準じる状態のカップルがその養育権とやらを自分の子供じゃない子供に対して、持ちたいって言って主張してええもんかって言ったらそれ違うくねって思うんですよ。
なるほど。
それなんか位相がずれてるんちゃうんって思うんですよね。この辺の話ね、多分ね、法学的な話あると思うんです。
はい、多分あるでしょうね。法律に詳しい人に聞いてみないとちょっとわかんないですけど。
もしくは大学で法律について学んだ人。
はいはいはい。
に聞いてみたいですね。
そうですね。
で、法学部出た人ね。
うん。法律の趣旨ってもともとはどうやったんやっていうところとか。
そうそうそうそう。まあ、僕も法学部出ましたけど。
あ、出たんですね。じゃあ、じゃあ。
じゃあっていう。よう知らんっていう。
あれ、
まあ、その辺を教えてくれる方とか。
はい。
はい。
意見があるとか。
はい。いや、もう、ただただ子供が欲しくて仕方がないです。でへへっていう人とか。
やべえ。その人はやべえ、きっと。
男の子がいいですっていう。
わお。
人とかはですね、はい、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムでございますと。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在を より身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。